ラブランスです。はい、声一本の映画、声一始まりました。今回もよろしくお願いします。過去3回ですね、にわたってお送りしております。シェーンブラック特集ですね。ちゃんと言いましょうね。最近のアクション映画にはシェーンブラックが足りない編を、お送りしております。過去、3回、7本ですね。7本、ご紹介しております。3回ちゃいますね。4回やってんですよね。だから。4回ちゃいます。もういいです。何回か忘れました。7本紹介しておりまして、刻んでるから数えにくい。今回ラストですね。ラスト8本目をご紹介していきたいと思います。今回も素敵なゲストに来ていただいております。どうぞ。
あさみです。
はい。
シパルエです。
はい、よろしくお願いします。シェーンブラック特集でございます。シェーンブラックについてですね、1961年生まれのアメリカ出身の映画監督兼俳優で、うん、脚本家ですね。俳優はもうなくていいですね。多分プレデターしか出てないはずなんで。
そうなんだ。
俳優はないですね。脚本家ですね。で、リーサルウェポン、ラストボーイスカウト、ロングキスグッドナイトなどの脚本を手掛けておりますね。うん、はい。で、まあ、ロングキスグッドナイトで、まあ、400万ドルの報酬を受け取って、記録を樹立して、まあ、そこから、まあ、いろいろあって、ちょっとこう、落ち込んでる時期もありつつも、2005年にキスキスバンバンで監督デビューして、その後は、アイアンマスリーナイスガイズザプレデターと、脚本と監督両方手掛けるようになっております、ということですね。はい、次行きましょう。シェーンブラック脚本の特徴ですね。四つあります。二人の主要なキャラクターが友人になる物語ですね。物語の最後に人間として成長する問題を抱えた主人公。基地に飛んだ会話、迷宮のような犯罪プロットですね。で、時期をクリスマスに設定した作品が多いということで、前回ご紹介したザ・プレデターちょっとこのルールから外れてる映画だったかなと思いますね。うんうんうん、まあ、一作目のプレデターも、まあ、彼が脚本じゃないんでそうだったんですけども、うん、ちょっとずれてるやつもあるということですね。はい。今回8本ピックアップしております、リーサルウェポン1とリーサルウェポン2ですね。そしてプレデター、そしてラストボーイスカウトですね。で、キスキスバンバンとアイアンマンのこのロバート・ダウニー・ジュニア2本立てがありまして、で、前回がザ・プレデターですね。そして今回がナイスガイズということになっております。はい。では今回ですね、まあ、前回、ザ・プレデターをお話ししましたので、今回ラスト、ナイスガイズについてお話ししていきたいと思いますね。いやー、はい、いいですね、このぽっちゃりラッセル・クロウね、これね。
本当にもう。ぽっちゃりしましたよね。
そうです。コロッとしてますね。
どうしたのって。
いいですね。はい。クレジットいきましょうね。ナイスガイズですね。2016年の作品でございます。監督はシェーン・ブラックで、脚本はシェーン・ブラックとアンソニー・バガロッティでございますね。で、制作がジョエル・シルバーということで、もう今回は何回も言ってますけども、8本全部ジョエル・シルバーです。はい。で、出演者がラッセル・クロウ、ライアン・ゴズリング、アンガリー・ライス、マット・ボマー、マーガレット・クワリー、キース・デイビッド、キューベイシンガーとなってますね。そして音楽がジョン・オットマンということでございますね。こっちはあるんじゃないですか、キャストについては。どうですか、
キャストは。
マット・ボマーですね。
あ、言うと思った。僕知らなくて消そうと思ってた。俺これ
知らない。マット・ボマーですよ。ホワイトカラーじゃないですか。
そういうやろ。
ホワイトリストですね。あとあれかな、僕はキース・デビッド、
はいはいはい、はい、
あのノーブ
お父さんね、
のお父さんですよね。
そうですね、はい、はい、キース・デビッドはですね、幽星からのブッダ X の最後の、うん、の人であり、うん、ゼイリブとかね、そうなんですよ、結構渋いんですよ、キース・デビッドってね。はいはいはい。
あとはやっぱあれですよね、僕らの大好きなアンガーリーライス、
スパイダーマンですよね。アンガーリーライスね。かわいいなぁ、アンガーリーライスなぁ。
かわいい。
かわいいわ。いや、これ、この映画のアンガーリーライスかわいいよ。チョコレートジュースあげるところから始まって、ラッセル・クロウにね。はいはいはいはい。 してマーガレット・クワリーですよ。マーガレット・クワリー見直して初めて、ね、出てるんやと思いましたね。ね、
そうですよ、
黄色いドレスのすごいよく似合う、うん、ね、はいはい、まあ、キム・ベーシングも出ますけど、まあ、この辺は、まあ、とりあえず話してもらえればいいと思いますけどもね、うん、はい、はい、というね、キャストになっております。はい、うん、では、この映画について3人で感想を話していきたいと思いますね。これもじゃあ浅見さんからで大丈夫ですか？
はい
はい、じゃあ浅見さんからお願いします。
いや、もう冒頭からですよ、アイアンマン3の続きなのかと思いました、は
い、そうだよね、
あれあれ、うん、みたいな、アイアンマン3のね、あの男の子出てきて、うん、
ハーレ
ー君、おお、そう思いました。
出てくるよね。
だってそのままの顔してるなと思いながら。
もうほとんど時期一緒ですもんね。
そう、ちょっと立ってるかもですけど、まあでもそう、うん、おおって思ったっていうのと、あとの設定はその1977年の設定なんですよね。
うん。うん、
だからなんかあの、車がみんな可愛いんですよね。
でっかくて平べったく四角くてな、
うん、なんかその今でいうクラシックカーのって言われているなんかあの、うん、なんていうんですか、あの可愛い車がいっぱい出てきて、
うん、
あ、いいな、全部いいなみたいな、うん、この当時はこんな車しか走ってなかったんだなみたいな、
うん、
って思って見てました、
うんうん、
あとやっぱりマッドボーマンです、ね、いや、マッドボーマン大好きなんですけど、
うん、
なんかあのクレジット最初オープニングのところで確かねマッドボーマーって出てきてて名前が、うん、あ、出てくるんだなって思ってなかなか来ないから、うん、なんか出てこないなと思ってたら、
うん、
超悪いやつじゃないですか、びっくりしたって、うん、いやでもかっこいいな、うん、顔見ながらこの殺し屋かっこいいなって思いました
、
うんうん、あとそなんかあれですね、フィルム最後になんかあのフィルム持って、あの、
うん、
撮ったぞみたいな感じ
で、うん、
あの、フィルム突き上げるシーンが、あの、
うん、
ブレックファーストクラブっぽい。
うん、
思って見てました。それぐらい。
なるほど。うん、
はい。
ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、シュパレさんお願いします。
はい。僕は、あの、あれですね、ちょうど、こう、最近、マキシーンという映画を見たんですけど、
うん、
あのマキシーンの前日さんの X が79年のポルノ業界の話なんで、ちょうどニアリーな世界観で、うん、なんかこう、闇と光と闇の世界というか、
うん、
芸能の光と闇みたいなのを描いてるところが、
うん、
あの、なんでしょうね、同時期にこう見直したのもあって、
うん、
なんでしょうね、陰影を持って見ることができたかなと思ってました。
はい、
で、この映画で印象に残ってるのは、やっぱり、あの、ラッセル・クロウとライアン・ゴズリングの探偵コンビというか、
うん、
なんかその、今で思うとこれ結構よくあるコンビなんですけど、腕っぷしが強い探偵と、
うん、
あの、
うん、
頭脳派のね。あの、腕は、あの、空騎士だけど、頭脳が実は優れてるっていう、探偵のコンビっていうのがすごく、あの、相性が良くって、いつもライアン・ゴズリングがずっこけてて、あの、ね、あのラッセル・クロウに助けてもらうというか、うん、で、ラッセル・クロウはなんか結構しっかりしてるように見えて、やっぱり推理力というよりは腕っぷしで解決するタイプなんで、
うん、
うん、あの、ライアン・ゴズリングの名推理に助けられてみたいな、そういう、こう、なんか久々、お、バディ感、シェーン・ブラック、帰ってきてるっていうか、なんかそういう感じで見てました。
うん。
うん、で、あとあれ、キスキスバンバンにも、重なりますけど、違うな。あれ。娘とダメ親父っていう、なんだっけ、うん、あれは。タイトルが出てこない。
ラストボーイスカウト。
あ、そうだ、ラストボーイスカウトの、
うん、
あれを思い出しましたね。
うん、そうですよね、この二人の関係。
そう、関係がいいなと思って見てました。はい。で、拷問シーンもありましたね。今回は、うん、
あった。ありましたね。
あ、拷問シーン戻ってきてると思って。
うん、
で、あの、映写技師の子が、ジョン・ボーイだっけ、あの、マット・ボマーに、こう、なんか脅されるシーンがあるんですけど、
うんうんうんうん、
あの映写技師の、 アメリア、マーガレット・クアーリーのボーイフレンドみたいなチェットっていう子が映写技師っているんですけど、あれマルキ・キルマーの息子なんですね。ジャック・キルマーって。
ジャック・キルマー。うん、名前が
入ってて、あ、すごい律儀に、あの、名優の息子使ってるのかと思って見てました。
なるほど。
はい。
うん、
ですね。あと、アクションではやっぱり高いとこから落ちるアクション好きなのかもしれないですけど、
そうですね、
また
シドの家から落っこちるっていうのと、あとモーターショーの ホテルの上から落っこちるっていう、
うん、
2つ高いとこから落ちるシーンがあったんで、
うんうん、
あの1個目の方がちょっとギャグっぽかったですけど、
うん
うん、このシーンも良かったですね。
これだからプールホテルがから落ちてプールに落ちるって、うん、あれだからリソルポン2と同じですよね。
確かに、
うん、だとあのプールの中に、僕あれほんまちょっと挟んじゃいますけど、あのプールの中にニクソンいるでしょ。あれさめちゃくちゃ面白くて、
謎ですよ。
でもね、キスキスバンバの時も確かね、あのプレスリーとか出てくるんですよね。あの、入院してるところにプレスリーとか出てくる。
ね、
あれ、なんなん、あの、ああいうの入れてくるところとか。ニクソンめっちゃ笑ったな、今回。はいはいはい。
そうですね。で、あとあれでしたね。全然気づかなかったんで、後で驚いたのが、
うん、
シドってあれなんですね。ロバート・ダウニー・ジュニアがやってたんですね。
そうなんですよ。シド・シャタックね。
そうそう。で、見直しちゃいましたね。死体役だからほとんど出ないんですけど、うん。セリフもなかったんですけどね。
うん。
見直しました。
そういう意味でも名優を使ってるって思って。はい、
うん。
なんで、なんかやっぱ探偵コンビ、セインブラック相性いいなって思いましたね。
う
ん、なんか。
うん、
あのキスキスバンバンもそうだったんですけど、なんかこう探偵話というか、うん、ハードボイルドなんだけどちょっとずっこけがあるみたいなのが、
うん、
なんか得意なんていうか、僕は少なくともシェーンブラックの作品でこういうタイプのが相性が良くて、
うん、
楽しく見れたなっていう印象でございました。
だからコメディのバディものですね、
うん、そう見たいなと思います、
うんうん、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、僕もこれ、もう3回ぐらい見たんですけど、これめちゃめちゃ面白いですね、この辺、うん、でも1回目はそうでも なかった印象だったんですけどね。うん。これ、あれですよね、その、シェーンブラックの映画としては初めて時代劇を撮ってるのかな、うん。70年代の現代ではない作品を撮ってる、うん、作品なんですけど、まあ、キスキスバンバンもそうなんですけど、やっぱり ロスの話やっぱ多いですね。ロサンゼルスの話で、で、それもその芸能絡みの事件があってっていう話があるんですけど、まあ、この時代は70年代、これも自動車業界の、その、自動車業界の賄賂かなんかの話があるじゃないですか、この映画のその背景になる事件がね。で、その自動車業界が、まあ、その、幅を利かせてる時代かつ、ポルノ業界も幅を利かせ、ポルノ業界も結構今流行ってる時期で、で、子供らたちがもう道徳も何もない。だからその子供たちも少女売春とかも、もうこう、普通に行われてるような、まあちょっとなんかこう、なんていうのかな、もうおかしくなってる時代のアメリカの話なんですよね、この映画ってね。
うん。うん、
で、これ、高架、でもそのトリガー息ができなくてデモ起こしてるとかさ、なんかそういうので、うん、なんか、やっぱこの高価格スモックとか、そういうその公害が問題になり始める頃の、ハリウッド、まあ、ロスの話になってるんですよね。で、そこで起こる、その芸能絡みのことっていうのは、まあ、多分他のエリアでは起きれないようなおかしなことが起こるっていう前提で作られてる映画だと思うんですけど、
うん、
まあ、だからこそ、なんかその、もうなんか突拍子もないことが起こっても、まあ、あるかもなと思ってしまうっていうようなこともあると思うんですけどね。まずね、これ、僕やっぱり、ライアン・ゴズリングという男ですよ。なんつってんですかね。このね、ライアン・ゴズリングという男をよく見つけてきたなっていう、って、なんつったらいいのかな。もう別にこれだって、これが全然デビルも何でもないです。彼はね。デビルも何でもないですけど、 この人が本当にこういう役をやるともう最高だなっていうことですよね。うん、ああ、で、これ70年代からヒゲもちょっと70年代風のヒゲの伸ばし方と服装も70年代のね、襟がでっかいシャツとか着て、うんうん、ね、ちょっとスーツとかも、なんか派手な色のスーツとか着てるわけですけど、
うん、
もうね、このライアン・ゴズリングがいちいちいちいち小ネタ挟んでくるんですよね。なんか車の中で顎ひげ剃ってたら、あの、ひげ剃りが引っかかって、いてってやるとかね。うん、あんなん絶対即興やろって思うような、もう本当に、ね、小ネタをもう、あの、トイレのドアが何回やっても閉まりそうになるの開ける、閉まりそうになるの開けるとかね。もう本当にこの男のコメディに、コメディセンスが素晴らしいと、毎回思うんですけども、この映画のライアン・ゴズが本当素晴らしいと思うんですよね。うん、で、これにまたこのラッセル・クロウっていう、ちょっと考えられない組み合わせですよね。あんまり想像しな、うん、想像できないですよね。ラッセル・クロウとライアン・ゴズリングの組み合わせってね、うんうん、このラッセル・クロウがまた良くてね、あの、うん、ちょっとマッチョなあの用心棒みたいな役なんですけど、うん、なんていうな、こう丁寧に丁寧にライアン・ゴズリングのボケを拾っていく感じがすごい良くて、なんかこう足に銃を仕込んでるか仕込んでないかのところのボケ具合とか突っ込み具合とか、ね、もういちいちいちいラッセル・クロウが突っ込んでくれるんですよ。ボケで、ボケをかましていくたびにね。ここのね、相方みたいなボケの拾い方のラッセル・クロウが素晴らしいっていうことですよね。素晴らしいってことですよね。で、あと、やっぱこの映画もすごくその、チェーンブラックらしいテーマって、二人とも傷を負ってる男の成長物語になってるというのはまさにそうで、これ、ライアン・ゴズリングのこの、キャラクターのね、設定って結構辛い状況なんですよね。これ最初スーツ着たままお風呂に入って、水着で濡れたまんまの状態で電話がかかってくるところから始まるんですけど、まあ、これはやっぱりその奥さんが亡くなってるっていう設定がこれあって、要は火事で亡くなった空き地のところでアンガリーライスが本読んでるってくだりがあるんですけど、彼は、あれなんですよね、その、嗅覚がないんですよね、彼はね。だから、それが、そのことが原因で、まあ、事故があって、それで、母親を亡くしてるっていうか、その、妻を亡くしてるって過去があるんですよね。そこから、まあ、立ち直るっていうところの話にも、これはなってるんですよね、この映画ってね。で、その、で、まあ、娘もちょっとこう、まあ、だから、ちょっと叫びだりになってるし、で、娘との関係もギクシャクしてるしっていうところを、どういうふうに二人が、この事件のきっかけになって、どういうふうに、こう、成長していくのかみたいな話になってるところがすごくいいなって話と、あと、ラッセル・クロウはそういうことは、あんまり描けてないです。これ、あれなんですよ、奥さんが、自分の親父と浮気してて、離婚してるんですよね。で、彼も、やっぱりその最初は、要はその自分が暴れん坊だってことをよく分かってるから、毎日毎日カードを開けて、今日の格言みたいなの読んで、冷静沈着とか、自分に聞かしたりとかさ、なんかすごいこう、自分が、なんとかこう、暴れるっていうことに対して抑えようっていうような、いうところもあって、ね、なんかその後その探偵、その、いいことをする、自分のやってることはクソみたいなことなんだけど、なんかその、いい、探偵だったらもまだいいことをやれるかもしれないと思ってると、まあ、ある事件があるわけですね。ラッセル・クロウを愛することの方でね、事件があるわけですけども、彼は彼で、こう、いい人でありたい。もしくは世の中に対して何かいいことをしたいっていう気持ちがあるけど、それがうまく回ってないみたいなところから始まるので、まあ、やっぱりうまくいかない二人が、まあ、ある事件をきっかけに協力して、その、向かっていくことによって起こる、その、彼らの成長みたいなものになってるのは、やっぱり、その、やっぱりセーブラックらしいなっていうことです。まあ、これがキスキスバンバンもそうでしたけど、まあ、キスキスバンバンを、本当に上手にアップデートしたらこうなるんやろうなっていう映画ですよね。結構似てますからね、この2作はね。だから、理由がなと思ったってことですよね。で、やっぱこのアンガリーライス、まあ、アンガリーライスほんま可愛いんですよね、このアンガリーライスね。かわいい。
かわいかった。
可愛いんだよなっていうのと、あとやっぱりこのハリウッドロスものなので、そのこう事件を解決するのがその映画っていうとこですよね、この作品だとね。そういうそのフィルムの力みたいなものをこの映画のその一番大事なキーにしてるところ、だから映画業界の話であって、映画のフィルムとポルノ業界の話であって、その映画のフィルムが実はこの事件の大事なキーになってるっていうことで、これ転がっていくんですけど、この話ってね。転がっていくんですけど、これをやっぱりその、それを映し出すことで、闇を暴くみたいなことになってるっていうのも、本当になんかこの映画が好きな人にとってはたまらない展開っていうかね。映画好きの人が好きそうなテーマーってやつですよ。だから、このエルラロスものっていうとね、そういうことになってるのが。だって、ポルノ業界とかね、こういうその汚職とかそういうので70年代とかってなると、やっぱりこれ僕ほんと何回も言いますけど、やっぱりこの映画も、その、ロンググッドバイもの、まあ、同じっていうか、ロンググッドバイと同じような、話だなってすごい思って、あれも、まあ、いろんな、その、なんとかね、ロスの、そういう業界の話だと思うんですけど、違ったらごめんなさいね。で、なんていうかな、やっぱり、あれとほとんど同じ年代の話になりますからね。ロンググッドバイと同じ年代の、映画の方のね、ロンググッドバイと同じ年代の話になると思うんですけども、まあ、こういうその、金持ちたちの、その裏側とか業界の裏側とかそういったところでのその渦巻くその陰謀とか野望とかそういったもの、欲望とかそういったものを暴いていくっていう、それでバディーものだっていうことで、もう本当にそのシェーン・ブラックが前にそのコメディ挑戦しようと思ったけど、うまいこといかなくて、やっぱりこういうその、まあ、チャイナタウンとかそういったもの、そういうそのノワールものをベースにして、面白おかしくコメディを書こうと思ったっていう、キスキスマンマの時にお話しましたけど、それが、なんかもうこう、成果として出てる。今、現時点においては多分これシェーン・ブラックの最高傑作だと僕は思うんですけど、本当にこう、うまく出てる映画だなって思いますね。あとやっぱり、その、まあ、これもね、やっぱり複雑なんですよ。僕も本当にこれ一回目見たとき、やっぱりちょっとわかんなくて。
複雑でした。
やっぱりね、この事件がわかりにくくてね。
そもそもそのなんか、その車の業界と、アダルトビデオの業界と、あとはなんか議員さんが出てくるような。
そうそうそう。
みたいな、なんかその、そこら辺がちょっとね、よくわかんなかったんですけど。
そうなんですよね。
そういう。しかもお母さんなのみたいな、
そうなんですよね、そう、お母さんがね、そうキム・ベイシンガーなんですけどね、
そうですね、
LA コンフィデンシャル、
LA コンフィデンシャル2人、ね、LA コンフィデンシャルぶりの共演だったらしいですよ、これ2人は、
ね、そうなんですね、
だからまあアイアンマスリでガイリッチが出てきてね、何気に LA コンガイピアスや、ごめん、ガイリッチちゃいますごめんなさい、ガイピアス、よかった、突っ込んでくれて。そうそうそうそう。やっぱね、ちょっと事件がね、相変わらず難しいんですよね、いつもね。だから、さらって見ると分かんないんですよね。やっぱちゃんと見ないと分かんないです、事件がね。
なんか、たまたま、そうですよね。
なんかね、その、車がね、途中でこの車眠たかったらハンドル離せばいいんだよ、オートクルーズだからとかって言って、ハンドル離せば、おーとか言って、で、後ろにさ、でっかい蜂が出てきてさ、なんか言ってて、で、起きろ起きろってギャーってなるくだりとか、あのくだりいるってすごい思っちゃうんですよ、いつもね。なんつってんか。まあでも、そのおかげで、その、なんか身の代金のお金が実は神やったっていうのがわかるんですけど、そういうのがすごい多いです、この映画。そのニクソンとかもそうだけどさ、なんかギャグが、ちゃんと追っかけてないと、ギャグとして成立しないようなギャグが多くてさ、だから一回ちょっとちゃんさらっと見ておくかって思うとすごいね、取りこぼしてることがめちゃくちゃ多くてさ、で、だから3回見たから今だいぶ詳しく言えるけどとかと思っちゃいますけどね。
あれですよね、その車が出す排気ガスあるじゃないですか、あれってなんか日本車ってすごい日本の規制が厳しいから少ないらしいんですよね。なんですけど、アメリカとか ですか、アメリカの車って日本に輸入できないんですよ、そのままでは。排気ガスの排気量が、あの、日本の売っていい基準に達しないから。
うん、
で、だから、その、この映画の中でも言ってるんですけど、うん、なんか、何年後には日本車がいっぱい走るようになるって言ってるんですよね。うん、その、排気ガスの、その、規制に乗っ取るのが、その、日本だともう乗っ取ってる状態だから、
うん、
輸入がそのままできるしっていう。
うん、
だから、日本車って、結局、この頃から、あの、なんか、どの国でもその排気量の規制っていうのをそろそろやらないとっていう時代なんですね、これ。
うん。
だけど、だから日本ってその排気量の規制自体がそもそも厳しいから、うん、あの、よその国に簡単に出せるんですよ。
うん。
日本からのその車の輸出は簡単なんだけど、日本への輸入ってすごく難しくて、
うん。
その排気量の規制に、あの、合致しないといけないから、日本向けに作らなきゃいけなくて。
うん。
うんっていうところの話とかも出てくるなと思って。
そうですね。
なんか何年後には日本車ばっかりになるよ、みたいな。でも確かに今結構その日本の車向こうで走ってるじゃないですか。
うん、
やっぱり日本の車は壊れないし、なんかっていうくだりが出てくる映画とかも結構あるから、うん、なんかそのことをもじってるんだなとか思いながら見
て。そうですね。まあだから多分時代的にはあのもうその日本車がどんどん幅を利かせ始めて、
そう
アメリカの車がどんどん売れなくなる、これ時期なんですよね。確かの元祖だっけな、あのマイケル・キートンの映画とかありますけど、あのあれですね、これでデトロイトがこれ自動車産業の、あの、うん、自動車産業のそのエリア、ね、場所になってて、産地になってて、それを守って、そのアメリカの三大メーカーは、こんなことで絶対にへこたれはないわよって、キム・ベーシンガーが言ってるわけですけど、はい、まあ、結局、デトロイトは、なくなるんですよ。自動車産業が衰退して、街として、破綻しちゃうんですよね、デトロイトってね。で、それの、で、を描いてるのはね、バーバリアンっていう、怖い映画があるんですけど、衰退したデトロイトの、はい、自動車産業のに巻き込まれた人の話です。あれはね、話してるんですけど、今はだから IT 系とかが、のあれで、すごいその、もうちょっとその、双方みたいになってるのかな、結構デザイン都市みたいになってるわけですけど、ね、ビバリーズコップのアクセル・フォーリーもデトロイト式ですからね。
そうですね。
だからその頃はもう、こう、黙々煙出しまくってる自動車工場がいっぱいあったんですよね。
そういう
時代の、まあ、話ですよね。だから、まあ、そういう時代の時にアメリカの、まあ、自動車産業がこう切羽詰まっててみたいなところ で、ね、まあ、事件が起きるってことですもんね。
で、結局自動車産業を守るため の、 そのキム・ベーシンガーがなんか法律を通さないみたいなところからの、いやでもそれは良くないって娘がみたいな話でしたよね。
そうなんですよ。
なんか、でそこで娘とその環境保護の娘たち、娘の考えと対立しちゃう。
そうなんですよね。このバディモノの映画の中で、このその事件のすごい大きな黒幕がいる事件を、こうやって頑張って今回みたいに解決するじゃないですか。で、この解決したけど結局何も変わらないっていう、ちょっとビターなラストもやっぱいいんですよね。これ系の映画だと必ずそういう話になるところで、日本の探偵物語とかもそうですけど、なんかうまくいくけどお金もらえないとかさ、なんかそういう、こういうなんかね、ちょっとこう、ビターな展開っていうかね、なんか結局うまくいかへんねや、みたいなって、やっぱりいいですよね。はいはい、何なんですかね、僕らのこの、僕今回ずっと見てて思ったんですけど、結構ダメな人が立ち上がる映画ばっかり見てたからさ、今回さ。何なんですかね、このダメな人が立ち上がる映画みたいなものが好きな僕たちの心理状況って何なんですかね。
いや、でもなんか、頑張ってるの見るのってすごい楽しいですよね。
なんか、ソーシャルネットワークって映画あるじゃない、ソーシャルネットワーク。あれなんか、よう考えたら、あれただのサクセスストーリーなはずや、ほんまならさ。あれすごいほろ苦いラストじゃないですか、あの映画ってね。
ああ、そうですね。
まあ、そこになんか、そこで僕らは、まあ、じゃあ Facebook は解約するのやめようかって思うわけじゃないですか。解約って言ったら解約って言えんのか、会員辞めるって
。解会
大会か、うん、でなるわけですよ。なんでああいうこうビターっていうか、その愛、うん、要は主人公が決して答え満足で終わらないじゃないけど、無事では終わらないけど、なんか学びがありましたって言って、もう一回立ち直るぞみたいなところで終わるのってね、なんかそういう作品どうしても魅力感じますよね。
なんかちょうど信用できるラストなんですよね、多分。
そうね、
なんかあんまり全部うまくいくことなんてありえないって思っちゃうから、
そうだね、
ちょうどいい、なんだろうな、小さな勝利というか。
そうね、
でもなんかこのラストは二人がそうだ、ね、なんかバディになってたから、
そうだね、
結構ハッピーエンドなのかなって思いましたけど、
いやもちろんそうなんですよ、
主人公目線では、事件としてはちょっと悲しい結末でしたけど、
まあ、キスキスバンバンも最後結局二人で探偵始めるってなっててさ、今回も同じでしたもんね。
あ、そう、そうなんです。
変な似顔絵が。続編ね。そうですね。シェーンブラックって、よく考えれば、リーサルウェブン2は彼が書いてないことを考えれば、続編一個もないんですよね。よく考えたらね。まあ、今回紹介した8本しかないですからね、シェーンブラックの映画って。なるほどね。続編はない。まあまあ、もちろんその続編、アイアンマン3とか、ザ・プレデターみたいに、その続編を任されるってことはありますけどね。でもこの辺はまあ、作家性が活かせる、アイアンマンもプレデターもね、なんかその、作家性を活かせるものですもん、作品ですもん。
枠組みがかっちり決まってる感じなんで、いいですよね。
ね、だからその自分で創作したオリジナルキャラクターの続編っていうのはね、また見てみたい気もしますけどね。
ますますラッセルクローが大きくなってるっていう、
ね。そうなんだよな。
でも殺しちゃうんじゃないですか。で、殺すって言ったら制作に叱られて降ろされる的な。
そうだね。リーザルボン2と同じパターン。そんな映画にならんやろ、これ。ここまでコメディに振ってれば。
いや、わかんないですよ。どっちか死ぬかもですよ。
でもなんか本当にこのアクションと何コメディのバランスが、なんつったら、いいっていう、なんつっていいのかな、これ。多分アクション好きの人が見ると、僕1回目が多分そうやったんですけど、なんか、コメディなのって、なんて思ってしまうじゃないですか。
この話で言うと、ラッセル・クロウの部屋に、ラッセル・クロウじゃないですけど、まあ、部屋に2人組を訪れてきた、銃を撃って向かいの部屋の人が倒れるっていう
ギャグがあるんで、そうそう
そうそう、あれギャグですよね、多分
ギャグっていうか、そうそうそうそう、隣の家の人、女の人が撃たれて死ぬみたいな、
あれちょっと
怖いよね、怖いと思います、
全然関係ないのに、
そうなんですよね。
そうなんかそういうなんかふとしたところで急に人が死ぬのが、この1個前に収録したプレデターの時でいうと、少年がこうトリックアトリート、
そうそうそう、あれ死んでるからね。そうそうそう、
なんかちょっと感じの悪いおじさんではあったけど、殺されるほどのことか、
そうなんですよ。
そういうなんかね、
理由もなく死ぬんですよ、
理由もなく人が死ぬんですよ、
結構。確かにね。でも、マーガレット・クワリーもなかなかですから、今回もね、なんか今回のマーガレット・クワリーはね、最後、そんな終わり方するんや、みたいなね。
なんであそこ行っちゃったのって思いましたけどね。助けを求めた車が真っ
当に。確かにね。
なんかもう。
マット・ボマーと、なんか、交渉、マット・ボマーが、なんか、役人かなんか殺しに行くホテルのやり取りあるじゃないですか。1階で、バーテンに聞いて、上にいるっつって、行かない方がいいよって言って、エレベーターに乗ってブーって上がったら、めちゃめちゃ殺されてる、ま、途中でさ、まさにこの真ん中の写真ですけど、やべえと思って、もう1回降りるっていうシーンがあるんですけど、あそこの、エレベーターでかかってるのが、イパネマの娘なんですけど、あれ、ブルース・ブラザーズが、スピルバーグに、税金を納めに行くときにかかるエレベーターでかかってる曲もやっぱりイパネマの娘なんですけど、なんでしょうね、 こう、すごいシリアスな展開の時にエレベーターに乗ると、あの変な、あの関係音みたいなのが流れて、ノーホンとするってよくありますよね。これめちゃくちゃ面白いな。あそこで応戦しないところが最高とかと思って。いやでもやっぱね、ライアン・ゴズリングはあれらしい、ライアン・ゴズリングが本当に嬉しかったらしいですよ。彼にキャスティングされた時に。やっぱ大好きなんですって、シェーン・ブラック。シェーン・ブラックの、あの映画で育ってる世代らしいです、彼はね。だからそのオファーを受けた時にめちゃくちゃ嬉しかったって言ってましたね。いや、ライアン・ゴズリングはいいな。
私そんな世代変わんないはずだけどね。
ってないな。いやだからアクション映画だからね、やっぱりね、ゴリゴリの。
あれか、プレデターとかは確かに見てたもん、ね。
いやそうだけど、だからそのそれこそ今日今回紹介してますけど、ロングキスグッドナイトとかですからね。
あ、そっちリーソロエポンじゃないんだ。
リーソロエポンもそうだし、だからそのボイスカードがロングキスグッドナイトとかですから、もう本当に男の子が、はい、あの何回もビデオすり切るほど見るようなタイプの映画ばっかりですからね。そうですよね。で、忘れてた続きがあるんです。ごめんなさい。最後ですね。最後、今回も、ナイスガイズのシェーンブラックということで。バディ映画のモデルとスタイルということですよね。で、今回の映画のこのインタビューの方をちょっと調べたんですけども、映画のモデルの一つは、まあ、明日に向かって腕のブッチ・キャシディとサンダース・キッドをイメージの一つとして考えたってことですね。これはだから、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードですよね。はい。で、まあ、この映画には多くの笑える要素がありますが、核心には西部の終焉やガンマンの伝説がありますと。まあ、西部劇のスタイルを少し撮ってるってことですかね。はい。で、まあ、ライアンとラッセルを起用した理由は、まあ、非常に残酷で、先ほどシパルさんが隣とか死ぬとかね、非常に残酷で悲しいシーンもあれば、ただのギャグシーンもあり、まあ、トーンの変化が私にとって重要だったので、まあ、コメディやアクションの専門家ではなく、まあ、複数のスキルを駆使できる点が魅力だったと。だからそれで彼ら二人を選びましたというふうに言ってますね。まあ、だから二人とももうね、いろんな演技ができるっていうことがもう大御所、この時点では二人ともいろんな映画を経験してますからね。まあ、彼らにそういう、そういうのを任したいと思って、選んだと言っておりますね。はい。で、もう一つですね、アメリカに固有のジャンルが二つありますということで、まあ、それが、まあ、カウボーイと史実探偵ですと。まあ、カウボーイと史実探偵のもアメリカで生まれたジャンルやって、まあ、彼はやってますね。はい。で、まあ、都市西部劇のアイデアは私にとって常にありましたと。で、70年代の舞台設定については、まあ、子供の頃愛したようなエッジの効いた探偵物語の愛を再現するためですと。で、70年代を見ると、まあ、コールガールやダーティーハリーなど、まあ、今振り返ると、あ、これらはずっと作られてるなと感じますが、まあ、公開当時は非常に新鮮で質の高いストーリーテリングを必要不可欠な要素として取り入れていましたと。で、今から見ると、まあ、それはまあストーリーはまあオプションのように感じるようになってしまっていると、今から見るとね、昔の映画で追加要素に感じられてしまいますけども、ただ面白いジョークを拾うだけでは不十分ですと。で、70年代に愛した素晴らしい探偵映画を支えた、その裏にある流れが必要なのですっていう話をしてまして、まあ、要は、あの、今はもうアクションのアイコンになっているような映画であったとしても、当時はちゃんとそこには、あの、ちゃんとこう、考え込まれたストーリーとかプロットとかそういったものがちゃんとあったと。そういったものが70年代の日本の映画にいっぱいあったので、まあそういう映画に対しての、まあ答えとして、まあシェーン・ブラックは今こういう映画を撮ってるっていうふうに言っているわけですね。うん。なので、これこれが僕今回の特集で一番言いたかったことを言ってくれてるなと思ったんですけど、最近のアクション映画本当それがないと僕はやっぱり思うんですね。なんていうのかな、こう、アクションだけとか、なんつってんのかな、その、こう、あんまりそこの登場人物の背景を掘り下げるってこともあんまりないですし、あとその映画のストーリーそのものが、ま、シンプルすぎるとかね、複雑になってないとか、まあ、そういう風な映画が多いような気がするのだと、もう一つは、 な真面目すぎなんつって、うんうんうん、アクションそれはわかりますよね。あのね、はい、真面目すぎるんですよね。なんかアクション映画がね。うんうん、だから暗かったりするじゃないですか。見て映画が、うん。もうなんか、だからもう、暗いアクション映画ってなんかまあ何回も見る気起きんねんなっていうかさ、うんうんで。そういう映画がなんか多いような気がして、こういう、なんていうか、こう、バランスを取れる人とかが、やっぱりアクション映画とか、なんか面白いアクション映画とか撮ってくれると、すごい嬉しいの、嬉しいなって思ったんですよね。うんなんか、ジョン・ウィックとかはね、なんか、どんどんその、なんか、真面目なのか、ふざけてんのか、ふざけてることをすげえ真面目にやってる感じしません？あの映画ってね。なんか、ワン、ツーあたりは良かったんですけどね、だんだん、あともやっぱり、様式美に頼りすぎとかね、なんかいろいろ、まあ、僕も、それは皆さんご意見あると思いますから、なんとも言いませんけども、やっぱりちょっとスタイルに頼りすぎとか、なんかそのちょっと話が暗いとかで妙になんかリアリティ出しすぎて重くて見てられないとかねなんつって、ね、そういうなんかちょうどいいのみたいなちょうどいいの何回もまた見ようと思うちょうどいいやつ欲しいんだよ俺はって思ったりしてねなんかこのジャンルはなんかすごい二極化してますもんねとかなんか面白いけどアクションとしては物足りないとかねなんかね、ちょっとやっぱり、このジャンルをバカにすんじゃねえよってことですよ。僕が言いたいのは、今回この特集やったのね。このジャンルにも、ちゃんとした、こういう撮り方をしたら、こんなに面白い映画ができるんやでっていうことを、本当にこの監督を、なんていうか、例として出すのが一番だなっていうふうにちょっと思ったんでね。だからやっぱこういう、その、ね、もっと、その、話題になる有名な監督が撮る映画とかだったら、最初から構えて見るから、一生懸命見るわけですけども、こういうね、なんてことない映画を見たときに、あ、なんか思いがけず、名作見つけてもうたことめっちゃおもろいやん、これ、みたいなやつとか、ね、そういう作品にこそ、実は裏にはこういうちゃんとした、こう、プロットがあって、なんとかがあってって、きちんとそういう、で、難解な事件があって、みたいなね、そういうのを感じながら見れるような作品があればいいな、なんて思いましたと。ということでございました。はい。では、以上でですね、ラスト、もう最後僕ら駆け抜けましたよ、8本。
はい、
はい。いかがでしたか？これ今回特集8本やりましたけども、どうですか？あさみさん。
いや、なんか、8本も見るんだって思ったんですけど、一瞬で終わっちゃった感じがして。
一瞬ではないけど
ね。一瞬ではないかもしれないですけど、いや、短かったなと思って。
どうですか？
なるほど。
20本ぐらい見てもよかったかな。
ない
んだ。CM だとないんですけど。
8本だけしかないからね。
そうですね。全然見れるなって思いました。
うーん。
大体なんか収録終わったら、翌日に全部見る。
そうだね。
はい。これぐらいのペース
か、ね。多いな。
ありがとうございました。石丸さん、いかがですか？
そうですね。僕、初見のも何本か、まあ、あと全然覚えてないのが結構あったんで、見直して、あ、本当に、当時はだってバラバラに見てるんで、こうやってまとめてみると、あ、確かに共通項、同じことやってるこの人っていうのが、好ましくもあり面白くもあり、であちょっとなんか時代が近くなってくるとちょっとこなれてきてるっていうか、やっぱりナイスガイズとか見てると、初期の頃そのリーサルウェポンの頃とはだいぶこっちがこなれてるっていう、
そうですね、
なんかその辺もセンブラックの成長も見れたみたいな感じ で、
いや、そうだと思います。
そうですね。
面白かったですね。なので、はい、やっぱ、好みのジャンルが自分で見てて、こう、それなりに幅がある中で、やっぱり僕もナイスガイズ好きだし、キスキスバンバンの時もこの映画好きですって言ったと思うんですけど、まあ、こうなんかちょっと、絵が、おしゃれで、小粋な会話をする探偵ものってやっぱこう気楽に見れていいなっていう、
確かに
で気楽に見れるんだけど後ろには結構重い話なんだけど表面上は気楽にな探偵たちがやってくれてるっていうのが多分いいんだろうなっていうふうに思いました、
なるほど、はい、ありがとうございます。はい、やっぱシェーブラックは、やっぱシェーブラックのね特集をやるきっかけになったのは、まあ、 まあ、ナイスガイズあたりかな、まあ、シェーンブラックっていうのはやっぱりそのよく出てくるんですよね。あの、うんうん、ツイッターとかで検索したりとか映画のレビューとか読んだと読んでもその時々でシェーンブラックっていう言葉、まあプレデターはまさにそうですけど、シェーンブラックっていう名前が出てきてて、でやっぱりそのシェーンブラックの名前を出す書いてる人たちっていうのはものすごい見てるんですよね。彼の作品に対しての、まあ、愛みたいなものもあるし、そういう、まあ、そのジャンル映画にの、っていう呼ばれている、そのマニアックな映画、ジャンル映画と呼ばれるマニアックな映画じゃないですね。その、ジャンル映画としてシェーンブラックを位置づけてる人たちがいるって言い方した方がいいかな。やっぱり、その都度その都度、やっぱりこの時の映画のこのシーンが、この時の映画のこのシーンがみたいな話をしてるんで、まあ、それこそまたクリスマスや、またクリスマスやみたいな話とかね、してるのを聞いた時に、やっぱりその、まあ、愛される作家性みたいなのもある人なんだなっていうふうには思ったのが、まあ、この一連の流れを見ようと思ったきっかけなんですけど、うん、あとはやっぱりその、アクション映画、僕は逆に言うとその、リソレボンの1とか、ラストボーイスカートあたりの、いわゆるその、しっかりとしたアクション映画ですよね。ちゃんと銃撃戦があって、その、ベースはシリアスなんだけど、その後ろ側でのやりとりに、シェーンブラックの、その癖みたいなのが出てるっていう、この辺のバランスの映画、が、やっぱり好きだったので、今回見直して、まあ、なんとなく見てたものが、ちゃんとその背景も全部分かってみたので、すごく良かったなと思ってて、で、逆に言うと、その後半のキスキスバンバンナイスガイズあたりっていうのは、多分、その僕、リーサルウェポンとかラストボーイスカート好きやって言ってた頃に見たら、多分面白くないと思ったはずなんですよね。っていうのは、全然違うからね、テイストが違うのと、やっぱり、まあ、彼がコメディやりたかったって言ってるのが、実現してるのが、この、キスキスバンバンとナイスガイズで、なおかつ彼が監督してるわけですから、多分こっちが彼がやりたかったことだと思うんですけど、うん、やりたかったことじゃなかったとしても、やっぱり僕はリゾルボンとかラストボスが好きなんですよね。好きなので、ね、やっぱそれは、ほら、制約があったらその人らしくないのか、制約がなかったら、じゃあその人全部その人らしくて面白いのかどうかっていうのはまた別の話やからさ。だから、この辺のね、でも、どの作品にも必ず彼らしさみたいなものがあって、それが、その登場人物たちを魅力的に見せるっていう、そういうマジックみたいなものを必ずやってくる人なので、それを、こう、8本並べてみたときに、あ、なるほど、こういうことでこういう風にしてるんだなっていうのが分かったのは、すごく良かったかなと思いますね。まあやっぱ苦労人だっていうのも、まあ分かりましたし、今回調べてね。で、それでアイアンマン3とかね、まあロバート・ダウニー・ジュニアのね、この2本についてはロバート・ダウニー・ジュニアのその復活してからの話にもなりますし、そっからのつながり、アイアンマン3までも今もシェーンブラックとのちゃんとこうつながりがあるっていうこととかね。まああとはやっぱりこの8本全部ジョエル・シルバーだってことですよね。これもジョエル・シルバーがいかにその彼らを助けてるか、前も言いましたけど、まあ名物プロデューサーで、例えば今となっては嫌われてる人だったとしても、多分ロバート・ダウニー・ジュニアもシェーンブラックも、まあそれこそメル・ギブソンだって、彼がいなければ、今の地位はなかったわけですから、ね、そういう作品との関わり方みたいなのも今回調べて分かったりしたんで、すごいやってよかったなと思いますね。はい、ということですね。いやー、ありがとうございました、長々と。俺がベラベラベラ喋ってるだけの回ですけども、申し訳ない。
いや、全然、面白かったです。
ありがとうございました。なんかね、他もね、フィンチャー特集とかもやれればいいと思うんですけどね。もうちょっともう、しんどいなと思って。
フィンチャーしんどそうですね。
フィンチャーとかになってくるとね、もう知ってるやつ多そうですか、やつでありませんけどね。
うるさい人多いですよね。
なんかね、それはね、もうみんなが知ってることをわざわざもう一回言うでも面白くないですもんね。なんか、またやっぱちょっとこう、変わったところとかの特集やれればいいかなと思いますね。
させていただきます。
いやいや、何でも言うてるんですか。はい。ということでございました。以上ですね。じゃあもう本当にこの8本付き合っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということでございます。 はい。じゃあ、こういう配信についてですね、当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録お願いします。ということで、これ今回紹介した8本全部配信しておりますんで、お時間あるとき聞いてください。ということです。お二方ありがとうございました。
はい、
大丈夫ですね。はい。はい。じゃあ、ここまでお送りしたのはラフランスと、
アサミと、
シパルエでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。